人間というのはですね、常に改善というか違うものを作っていくというそういう特徴があるわけですね。これは動物の中でも極めて珍しいというか、人間だけなわけですね。ライオンというのは、1000年前から、ずっと同じように、草原でブラブラしてて、夕方になると狩りに出ると、家を自分で作るわけでもなし、何か鉄道を引くわけでもないわけですね。ライオンの鉄道なんてないわけですよ。ところが人間はもうどんどんどんどん変わっていきまして、明治維新の東京の写真を見るとですね、現在の東京がどれほど変わったかってことがわかるわけですね。平均年に 2% ずつ変わるってことがあるんですが、思いがけなく50年も経つとですね、町の風景は一変するわけです。それがいいとか悪いとかじゃなくて、人間というのはそういう差がを持っている、性質を持っているってことですね。で、今我々の目の前に来ている、我々がもう少しまるで違う人生になるということの一番大きいっていうか、大きいものの一つはですね、自家用車というのはなくなるってことでしょうね。車っていうのはすごく歴史をたどれば、20世紀の初めって言ってもいいし、ほんの最初の車は19世紀の最後の年ぐらいにできてるわけで、ダイムラベンツなんかがですね、車を作ったと。その時にはちょうど今の電気自動車とガソリン自動車の争いのようにですね、蒸気自動車と、ガソリン自動車の争いだったわけです。それでガソリン自動車が勝って、それでガソリン自動車の全盛時代になり、1920年代に T 型フォードっていうのがアメリカでできて、大衆車の幕開けをしたと。その当時の大衆っていうのは今の大衆と少し違うわけですが、大衆車の幕開けをした。日本で言えば1960年ぐらいからやっと日本人というのは自家用車を持てるようになり、1970年ぐらいになると猫も杓子も免許証を取りに行くと、いうことになったわけですね。で、ところがもう間もなくですね、全部が自動運転の車になるでしょう。その時の動力が電気自動車であれ、ガソリン自動車であれですね、それは大した問題ではない。少なくとも自分で走るという自動車ができるということが決定的ですね。そうするともちろん免許証はなくなるわけですよ。どういうふうになるかって言ったらスマホがあればいいんですね。スマホを鳴らしてですね、自分の場所でもいいし言ってもいいんだけど、そこに無人の自動車がピューッと来ると。そしてそれに乗るとですね、今度は目的地にピューッと行くと、いうことになりますね。そうするともちろん2人ぐらいが乗れればいいってことになるんでしょうね。2人乗り自動運転自動車ってのが一番考えられますね。4人どうしても一緒に乗りたいという時は、そういうものを呼んだり2台呼んだりすればいいってことでしょうけど、それで車体も小さいし、人が1人もいませんからね、運転手ってのはいないですから、だからピューッと行けるわけですね。それからもちろん交通事故がなくなるわけですね。というのは上からですね、全自動車の動きを見てますから、自動車同士が衝突するとか、子どもと自動車が、何か交差点でぶつかるなんてことはないと。全部コンピューターコントロールですから、コンピューターがたまに壊れる確率というのは、今の交通事故の1万分の1ぐらいでしょうから、若干のそういうものは残るにしてもですね、ほとんどないと。そうしますとね、車体は小さいし、その車はですね、目的地に届きますと目的地の近くでまた呼ばれますから、そこにすぐ行くということで、今自家用車というのはですね、ほとんど家の駐車場に止まってるだけなんですよ。止まってても時間が経てば悪くなっていきますしね、いろんなことが起こる。ところが、だからその使用率っていうのは、そうですね、こういうのはちゃんとデータ出てるんですけど、タクシーだとかトラックだとか自家用車とかそれぞれ違いますが、いずれにしても使用率というのは 10% 以下なわけですね。ですから車を200万円で買っても、使用率から言うとその10倍、2000万円の車買ってるようなもんなんですね。10分の1しか使わないわけですから、それから見れば、自動運転車っていうのが実車率が 50% としますとですね、 工業的には設備投資、つまり200万円とか何万円というのはどのくらい有効に使うかということで、時間で割り算になりますから、車体の値段が5分の1になったようなもんということになりますね。それからもちろん2人で走りますし軽いですから、いわゆるガソリン消費量、電気消費量でもガソリン消費量もいいんですけど、電気がいいかガソリンがいいかなんてあんまり議論しなくていいんですよ。実は今一生懸命議論してますけどね。っていうのはどうせ安い方になるんですよ。だから電気の代金もいろいろあるし、ガソリンの値段もあるし、それから消費量もあるし、結局 A 社の自動運転車を呼べばどっかに行くのに300円だと、ところが B 社だったら220円だって言うと、みんな B 社の方に乗りますからね。ですからそれはあんまり心配しないで、なんか見当外れのことを議論してですね、電気自動車がいいの、ガソリン自動車がいいの言ってますけど、それはおのずから技術競争で決まる部分ですね。そうしますとですね、私が拙い計算をして、どうも自分一人の計算じゃ心もとないなと思ってて、この前ちょっと自動車会社の人に会って聞いたら大体同じぐらいだったんですけども、現在の電車の 1.5 倍ぐらいの値段で、戸口から戸口へ、自動運転自動車で行けるというふうな感じなんですね。そうしますと、今通勤で500円ぐらいの距離を走ってるとしますとね、それに対して大体700円ぐらいで払えば、毎日電車にいらないと、電車乗らないと、だから新幹線のような幹線はですね残るでしょうけど、山手線とか、東京で言えば山手線とか地下鉄っていうのは消滅するでしょうね。もっといいのは子どもが交通事故に遭わない、もちろん大人も遭わないんですが、子どもの交通事故、先日も悲惨な交通事故がありました。この交通事故を根絶するっていうのは人間が運転する限り非常に難しいんですけれども、自動運転ではなくなることが期待されます。信号もなくなると思いますね。一時停止もなくなるでしょう。全て空の方から全部の自動車の運行をチェックしてます。これはもう現在のコンピューターと現在の通信速度だったら楽々できるわけですね。何だって全世界の人の行動を見たり記録したりできるわけですから、地域でですね動いてる自動車を全部スピードから何からコントロールするとはできるわけですね。信号がなくなるっていうことを一つ考えてみるとはっきりするんですが、今信号っていうのは車が来てても来てなくても一定の比率でどっちかが赤になる、どっちかが青になるってやってるわけですが、全自動車を上から監視してたら全部が救急車みたいになるわけですね。車がいなければもちろん行っていいし、車がいるかいないかっていうのはどんなに見えなくても空からっていうか、人工衛星だと少し遠すぎるんで、方法としては人工衛星になるか、ところどころに高いポールが立ってて、そのポールからのコントロールなのか分かりませんけどね、ドローンのようなものになるかもしれません。いずれにしても、上空からのコントロールになりますから、今はその人工衛星からのコントロールなんで、ちょっとこの波長だとかってそういうものを処理するための検出器だとか波長とか制御器ってのは難しいんですけど、我々近くからやれば今でも簡単にできるわけです。そうしますとね、まず交通は全く、足が弱くなるってことあるでしょうから、その足が弱くなるっていうのをどうあれするかですね。一応できるだけ歩く距離を長くするというようなことは起こるでしょうし、からフィットネスジムなんかが流行るとか、ジョギングが流行るっていうことあるでしょうね。我々は人間ですからね、動物っていうんですから少し動かなきゃいけないわけですが、スポーツが盛んになるかもしれません。それから自動車を買うということがなくなりますから、この前ね、ある運転自動車会社の人に聞いたら、10年ぐらい経ったらなるでしょうねっていうから、今から10年ぐらい使おうという車を持ってる人はもう買わない方がいいですね。それから免許証はもういらなくなりますからね。ですからこれはいらないと。それからカーシェアリングとかなんとかシェアリングなんてはもうないですよ。あんなのはまがいもんですからね。自家用車がなくなって、スマホで呼ぶ車ができたらみんなシェアリングのとこまで行くなんて、そういうくだらないことはですね、技術が進歩してないからです。だから満員電車がなくなるといいですね。今コロナが流行するとか電車が流行するとか3密とか言ってますけど、 まあ、全然そういうこともなくなりますね。まあ、そういう点では人間の落語性から言ったらですね、いろいろ社会的な問題が生じるでしょうから、それを考えなきゃいけないけど、いずれにしても交通事故、今1年間に4000人ぐらい亡くなり、80万人ぐらい、怪我してますからね。まあ、そういうのがなくなる。しかし人生がすごく変わると思うんですよ。人生自身が、車を買う手間、お金、免許証を取る手間、それから今日は誰か誰を送っていってなんていう、そういうこと、それから車があるとかないとか、それからあの人はベンツに乗ってるとか、全てなくなりますからね。しかし考えてみると、車っていうのは日本社会では1980年ぐらいに普及し始め、まあみんなが乗るように普及し始めてから、2030年にもし、自家用車が消えるとなると、自動車という素晴らしい乗り物がですね、たった人類には50年しかなかったってことになりますね。一番最初にお話しましたように、人間社会は変わりますね。本当にそういうふうに思います。なんか SDGs とか持続性とか言ってますけど、そんなものは人間性とは全く関係ないことだと、まあ企業が人を騙して儲けようと思っていることだってことも明らかになりますね。